マーケットアナライズマンデー。
皆さんこんにちは、松尾恵理子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。
岡崎亮介です。今日もよろしくお願いします。
そして株式アナリストの鈴木和之さんです。
おはようございます。鈴木和之です。どうぞ今日もよろしくお願いいたします。
この番組はテレビ放送局の BS1212 で各週土曜日朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります。さあ、ちょっともう何から始めたらいいのやらという感じなんですけれども、うん、岡崎さん、
はい、
6.48% 安、はい、31,591円というところまでやってきました、う
ん、はい。まあ、これ株は結局夢の世界みたいなもんですから、
はい、
まず自由に動きますからね。自由に動くので 10% 下がることもあれば 20% 上がることもありますので、そこのところを、まあ、あたかも精神分析のようにですね、分析して次の展開を予想するのが私の仕事なんですね。で、一方で現実の世界っていうのは、
はい、
これは実際に切り傷ができたとかですね、お腹を壊したとかですね、足をくじいたとか、そういう世界なんで、これは判断するもうちょい時間かかるわけですよ。もうちょい時間かかる分だけ、夢の世界はですね、悪い夢を見たらどんどん悪くなっていくし、いい夢を見たらどんどん舞い上がるし、まあそういう世界なんですね。果たして、その今、我々がこの生きている4月7日の、東京時間の11時、日本時間の11時36分ですね、ここ現在で我々が今やれることと やるべきことっていうのは何なのか、僕議論はいっぱい出てるので、はい、まあ見てくださいと、うん、10% がどうしたとか 34% がどうしたとか 25% がどうしたとか、アメリカの ACA の輸出、我々もありましたけど24兆円やってるとかですね、まあ、いろいろありますけど、そうじゃなくてこれ夢の世界です。株の世界はどうなるのかと、ここに絞って今日はお話したいと思います。
はい、鈴木さん、
本当にかつて何回かだけですけど見た光景なんですよね、うん、見てきたはずですので、まあ、それをフル動員して、今の今後の動きを対処していければなというふうに思いますね。
ちょっと目の前で起きていることをどういうふうに咀嚼したらいいんだろうと、はい、ちょっと何も手につかない状態のリスナーの方もいらっしゃるんじゃないかと思いますが、
は
い、
ちょっと説明難しくなるかもしれません、うん、専門用語が増えるかもしれませんが、はい、それはメモっといて後で検索して下の確かめてみてください。
はい、それでは番組を進めていきましょう。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。
今週のストラテジ
ー、このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
一番ここでですね、大事なことは、大事なところから話すとですね、先週金曜日のアメリカニューヨーク市場で、VIX 指数、通称恐怖指数と言われている不確実性を表す SP500 の予想変動率が 45% のところまで、45ポイントまで上がったところなんですね。
はい、
これ日経新聞にあれパクられた穴があったと思うんですけども、今日日経新聞書いてたんですけども、あれはちょっと見方間違ってますね。あんな甘いもんじゃないと思いますね。で、40を超えたっていうのはですね、今までで、これ何回目だ、9回目になるのかな、40を超えるっていうのは、例えばですね、2022年から23年にかけてアメリカはものすごい利上げをしましたでしょ。で、株価は 25% 下がったんですよね、はい、でもあの時もボラティリティは40超えてないんですよ、で、ボラティリティが超えるっていうのはどういうことかっていうと、これ夢の世界でもう発作的に悪い夢を見てるようなもんなんですよ。で、今回は45まで、夢の中でもう今日、超、すごい発熱して、血圧上がってるんですけども、でも株価の下落はまだ 17.4% ぐらいんですよね。ザラ場で見ても 17.5% で、はい、利上げの時よりは、下落幅小さいんですよ。それは今の、まあ、起きている下落と、あの時起きている下落と本質が違うからなんですね。どう本質が違うかというと、あの時は、FRB が力づくで、利上げをして力づくで株を下げるということなんで、逆に言うと利下げをすれば止まるみたいな、そういう目があったんですけど、今回っていうのは、金融政策とはちょっと離れたところで動いていて、
はい、
で、なおかつ、まあ、実際のところこれからどうなっていくのか、抜け道があるのかとか、企業がどう対応していくのかとか、あるいは一斉報復関税とかですね、あるのかとか、こういう不確実性が多いので、だから株式市場の方は実は45までボラティリティが上がった割には 17.4 しか下がってないという見方が出るんですよ、うん、 45まで上がったらもっと下がっていいはずなんですけどね、はい、じゃあこれから下がるのかっていうとそれもまだわからないという感じなんですね、で40までこう上がってきたんですが上には上があって、60、70、80とボラティリティが上がるケースがあるんですよ。もう夢からもう夢の中でも完全にもう倒れてしまって気を失って夢から覚めないみたいな、これが歴史上2回あって1回はリーマンブラザーズが潰れた後リーマンショックというやつですね、はい、これは実際まあ潰れるわけないと思って投資金が潰れちゃってで凍結するわけないと思った金融市場が動かなくなっちゃったもんですからあれだけ流動性が確保されていた世界最大のマーケットニューヨーク市場がもう機能停止になっちゃいましたからね。で、もう夢なら覚めないでくれみたいなもんで、ボラティリティが80、90まで上がるっていう、あの時70ぐらいだったかな。これが1回で。もう1回は、まあ言わずと知れたコロナの時ですね。はい、感染症になって、触っただけで、会話しただけで死に至るかもしれないみたいな恐怖が襲って、ロックダウンが起きてってわけですね。で、この2つに共通するというのは、これはもう金融政策の出る幕じゃないんですよ、もう。だって金融政策を動かすには金利を下げるしかないんですけども金利下げたところでリーマンの時は市場がもう機能停止で誰も貸さなかったんで動かないんで意味なかった。でコロナの場合は金利下げたところでですよ人間が動かないんですからこれはダメだっていうわけですね。でそこまで行くと、この40超えたボラティリティがもっともう一段上に上がるかもしれないという世界になるんですが、でそれ以外の例で言うと例えば IT バブル崩壊の時も、はい、40超えたところで終わるんですよね。でそれからまあアメリカの国債が格下げになった時あるいはギリシャ危機が起きた時とかですねあのところもだいたい40ぐらいで終わってます、
はい、
でもう一つ言うともう一個の例がですねロシア危機っていうのがあったんですね、うん、ロシアが デフォルトするところなんですけどねこれがまあ40超えたところで止まるんですけどもでこの今言いました、リーマンの時とかそれからコロナの時を除いてまあすべからくこの夢の中でですね、のたうち回ってるっていうのを、静かにさせるには、これは金融緩和もしくは緩和の、まあ、緩和的措置ですね。
はい。
精神科のお医者さんがですね、そううつの薬を飲ませるみたいなもんですね。まあ、要するに緩和的なことをするしか方法ないんですよ。だから逆説的に言うと、緩和的措置を FRB が、ここから講じれば、うん大体まあこの辺でアメリカの株式市場も、というか少なくともボラティリティは収まってくると。で、ボラティリティが収まっても、まだしばらくは慣性との法則とですね、それから今回のように、どっかの国がまた報復したとかですね、あるいは、今度半導体の、具体的な内容とか、がもっと厳しいものになるとか、まあそういうのがあってもう一段下がるかもしれませんけれども、ひとまずはこの市場に今蔓延してしまった、発作的症状であるボラティリティの上昇を日米ともに止めなきゃいけない。まずこれが第一なんですね。で逆に我々投資家は何をするかっていうとこれはもうボラティリティを売るにはもう絶好のチャンスです、
はい、
ボラティリティを売るっていうのはオプションを売るっていうわけです。オプションを売るっていうのは私は絶対やっちゃダメだと常に禁じてるんですがこういう非常事態には非常に効果的になります。例えば日本の場合も今日全場で54ぐらいなんかインプライドボラティリティ VI っていうの上がってるんですけれども、これまあ5番は多分もうちょっと下がってきて40ぐらいじゃない47、8まで下がるんじゃないかと思うんですけども40を超えたことっていうのは日本株で言うと6回ぐらいなのかな6回なんですね。例えばアベノミックス相場の2013年のバーナンキショックから、参議院選までの間にボラティリティ40超えますね。でその後言うと2015年のチャイナショックですね。その後は2016年のチェサピークが潰れるかもしれないといった原油価格が下がるところ。その次は松尾さんも明確に覚えてると思うんですけどね。ブレグジットで、
はい、
株価がストップ安するとき、あの時も発作的症状が起きて40超えるんですね。でそれからというとまあコロナの時とか。まあいろいろあるんですけども、まあ日本の場合はこれ、金融緩和を、アメリカみたいに金融緩和的措置って言っても、当時は緩和できるような、もうすでに緩和してましたからね、どうしようもなかったんで、で、もうほっとくしかなかったんですよ。まあ ETF を買うとかですね、そういう手段しかなかったんですけどね。ただそれでも、ここまでボラティリティが上がってくると、まあ瞬間的に、去年の8月5日みたいにボラティリティが70、80までケースもあるんですけども、結局なんだかんだ言ってあれは翌日の内田副総裁がもう 利上げなんかしませんよなんて言ったら沈静化しましたから、うん、やっぱ緩和的措置でなんとか立ち直ることができるんですね。で、じゃあ何すればいいかっていうので、ボラテリティなんですけども、大体ですね、こっから、下にはこれだけ下がりますとですね、まだ 15% ぐらいは最大ですよ。下がる可能性あります。
ほう。
最大ですよ。
はい。
だからまあ3万1000、まあ3000ぐらいまだ下がるかもしれないんですよ。まあしかし、かもしれないな話です、これは。で、上はというとですね、20% ぐらいは上がる可能性はあります。ここまでボラティティが上がると。
はい。
うん。まあ、問題がいっぺんに解決すればですけどね。まあ、でもどちらにしても、そんな高望みしなくていいですよ。なぜかというと、ボラティリティがこれだけ上がると、オプションを売ることによって得られる、プレミアムっていうのがすんげえあるんですよ。おそらく500、3万円ぐらいのプットオプションを売るだけで、1000円だか2000円だか入ってくるし、3万5000円の5000円であるぐらいの、オプションを売っても何百円か、5月切りの話ですけどね、ちょっと見てないですけどね、相当のものがあるので、まあ、こうなってくるとですね、夢の世界は夢の世界でも、とりあえず解決方法は分かっていることですから、ある程度のところで折り合いつけてくるんじゃないかと思います。まあ、もちろん、まだボラティリティが上がって、現実の世界でも金融緩和なんか効かないところまで行っちゃうケースもなくはないんですけども、あったとしても、イーブンで、そもそも、これだけボラティリティが上昇するっていうのはものすごくプレミアムがあるということですから、それだけ、それぐらい、まあ、溺れるものは藁をも掴むと、水で良ければ泥でも飲みたいみたいな感じになってますから、まあ、こういう状態だったらですね、オプションを売ることも、非常に戦略的に、戦術的には楽になりますね。で、ただですね、あ、そうですね、3月切りのプット5月、3万円のプット5月切り1060円ですから、1000円ありますから、まあ、2万9000円も耐えれるんですよね。同時にコールオプションも売れ、の方も売れば、おそらく2万8000円ぐらいは耐えれるので、まあ、これは個人投資家でもね、簡単にできる技の一つですね。で、もちろん、例えばこの後ですよ、南海トラフが起きたとか、うん、不測の事態が、記者、予想がみたいなことがあったら、私は本当に申し訳ないってことを言ってるんだけども、今やるのは、戦略的にはそんな感じなんですよね。はい、で、じゃあ先物でやればいいじゃないかとか、逆張りすればいいじゃないかとか、現物買えばいいじゃないかっていう人いますけども、現物買ったとて戻るかどうかわかんないですよ。
は
うん。買ったとて下がるかもしれませんからね。
はい、
で、もっと言うと、戻ったとて、先週の金曜日の終わりにまだ無理だと思います。
ああ、そうですか。
それは無理。今週いっぱいはまず無理だと思います。戻ったとて、幻の値段になってますけども、おそらく日経平均の今日の現物の寄り付き値が3万2500円ぐらいでクォーテーションされてたと思うんですけど、ものは存在してないんですけど、あの辺が精一杯じゃないかなと思いますね。で、こっから先はその現実の世界を見ていくしかないんですよね。現実の世界で何を見ていくかというと、アメリカが緩和をしてくれるかどうかなんですね。
はい、
で、トランプが何するとか、抜け道があるとかもあるんですけど、それはそれで現実の世界で、アナリストがしっかり見てもらえばよくて、この夢の世界の先物とかオプションとか日経225の世界で言うと、やっぱり緩和するしかないです。緩和してくれないと終わらないです。で、その緩和というと、今週はアメリカで CPI の発表になりますね。はい、これがまあ予想では 2.6 ぐらいまで下がってくるんですが、コアも 3.0 まで下がってきて、予想通り下がってくれればいいんですけども、下がらないと難しいですね。で、来週になると小売りの統計が出てきて、これが悪いと、やっぱり景気が悪くなってるぞということで緩和の方向に行く。で、その次、3週間後、2週間後になりますかね、5月の第1週に FOMC がありますから、このままで順調に行くとですね、利下げの方向で、まあ、利下げしてくれると、アメリカのボラティリティの上昇も一旦は止まるかなというふうに思います。で、そこから先っていうのは、現実の世界を見ていくしかないんですよ。現実の世界は、実際のところ、この関税の、相互関税っていうのがどんなふうに機能していくのか。これ、理屈としては、アメリカは意図したインフレの輸入です。で、日本とか諸外国はアメリカが意図したデフレの輸出になります。日本の景気には間違いなくダメージです。で、間違いなくダメージになって、なおかつアメリカは関税の引き上げだけで、これ、まあ、目標とする製造業を復活させるということを本気でやる気だったら、関税を一回引き上げたぐらいで話が終わるもんじゃないです。関税一回上げても、そんなも一回値段が上がって終わりですから、継続的にアメリカの製造業が成長していくためには関税を引き上げて、まずは、海外の 製造業にはこのハードルを上げて、その次にやることは徹底的なドル安政策です。ドル安政策っていうのはずっとドル高が続いてきましたけども、ドル高になればなるほどアメリカの製造業は力を失いますから、ドル安にこれも継続的に毎年 5% ぐらいドル安を進めていくような政策をして、で製造業に力をつけると。さらにもう一つ言うと、その環境を整えても働く人がいないと車も何も作れませんから、
そうですね、
働く人を増やしていかなきゃいけない。その働く人をどこから持ってくるかっていうと、これも本当に漫画みたいな話ですけども、トランプ政権のやろうとしていることは、政府の職員たちを工場で働かせようとするような戦略ですよね。そんな簡単にうまくいくわけないですよね。そんなうまくいくわけないんだけども、しかしシナリオっていうのはそういうもんで、
はい、
シナリオを書いてる人間は途中から、夢の世界に入ってきますから、もう夢の世界で話してると思いますね。まあ、こうなるともう、あれですね、もう APEC もな、ASEAN も何もへったくれもなくてですね、もう勝手なことをするっていうのが、アメリカ王様はもう何でもできるっていうものを通してしまいましたから、混乱の時代が始まっていることは事実です。混乱の時代ですけど、まずは悪い夢を早く終わらせるためですね。そのためには日本銀行は早く金利の正常化もやめると宣言すべきですね。早いことも金利の利上げなんかもやめますよと。アメリカの長期金利はもう 4% 切ってますから、これはもう軽くリセッションを感じているところです。3.5 までいったらもう完全にリセッションを織り込んだとありますね。日本はと 1.1 ですけれども、まあこれ、ほっとくとも多分140円の方向まで、ドル安が進んで円高が進みますから、そんなもう利上げも何もできなくて、次の緩和をどうするかということになるので、次の緩和をどんなふうにやるのかという、そういうですね、戦術戦略を考えた方がいいと思いますね。で、その、なんていうか、不利でもいいですから、兆しでもいいですから、はい、そういうようなコメントを日本銀行が出せば、日本の株式市場も悪夢から覚めると思います。
はい。まあ、全世界的な株安となっていますけれども、せめてこう日本だけを救うには、その金融緩和、もしくは緩和的な措置が。
緩和的な措置か方法はないですね。
はい、さあでは今日の動きを見てみましょう。日経平均株価ですけれども、お伝えしていますように2188円安となっています。 31,591.84 円となっています。株365はいかがでしょうか。
はい、株365は朝方ひどかったですね。31,000飛んで64円から始まったんですが、瞬間的に30,000飛んで357円まで落ちたんですね。
はい、
でその後32,000、今31,709円で取引が続いていますね。
はい。いろいろ展望していただきました。各週土曜日朝6時から BS1212 で放送しているマーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。また、Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券から5月17日大阪で開催する無料の少人数制セミナーをご案内します。タイトルは特別リアルセミナー、指揮者が徹底解説、2025年後半の日米マーケット展望です。5月17日土曜日大阪で開催、お昼の11時開場、11時30分開演です。プログラムは東京金融取引所岡田隆さんによる日経225インデックス投資の勧め、また豊か TV より河合美智子さん、私松尾による為替の解説ワールドカレンシーをリアルセミナーで開催します。そして第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんと鈴木和之さんによるご講演です。入場無料、定員は80名、応募多数の場合は抽選となります。なお、このセミナー受講は、セミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきますので、どうぞふるってご応募ください。当選落選につきましては、5月15日木曜日中に、はがきまたはメールにてご連絡をいたします。会場は、大阪中之島ビル、旧日面ビルの地下1階です。大阪メトロ御堂筋線淀屋橋駅7番出口から徒歩5分。TKP 大阪淀屋橋カンファレンスセンターホール D です。お申し込みお問い合わせは、豊かトラスティー証券セミナー情報ページよりウェブからお申し込みください。締め切りは5月15日木曜日お昼の12時です。応募状況によっては、申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます。貴重な機会ですので、お近くにお住まいの皆さんぜひ振るってご応募ください。なお、ご案内したセミナーでは、紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラスティー証券からセミナーの情報でした。 それでは鈴木さんの注目企業です。
はい、まあ、こういう時に、まあ、いつか近いうちどこかで、下値を狙うべき銘柄という点でご紹介するのが、まあ、こちらでも何度かご紹介しましたが三菱電機です、6503の三菱電機ですね、まあ、もういざという時に頼る銘柄という時はもう一番頼りがあるの銘柄ということがいいなと思いまして、これピックアップしました。時価総額5兆円今日 6% ぐらい下がってます、2365円の165円安3月に入って株価は急上昇したのですが、まあ、それを、まあ、ほぼ打ち消す水準まで、まあ、今日の下げで、到達したというところでしょうね。先日発表した、第3四半期、2月の10日に発表したのは、売上が 5% 増えて、営業利益が 36% 増えてました。3000飛び35億円。通期の見通し変えていませんが、通期4000億円、営業利益、21% 増益。ただ第3四半期までは、為替は154円で組んでいて、まあ、為替メリットもそれなりにあったんですが、第4四半期最後の3ヶ月間の前提が、1ドル155円というところなんですね。ですからひょっとしたらこれ、若干未達で終わる可能性もあると、うん、為替の分だけ今円高に10円弱触れているという状況ですね、はい。5つぐらいのセグメントを持っているんですが、そのうちの2つが今非常に牽引役で、まあ、1つはインフラです。これは社会インフラとか電力システムとか、まあ、いろいろありますけど、特に伸びているのが防衛宇宙です。
はい、
防衛と宇宙の、その、まあ、ダブルで今伸びていると。まあ、どちらも、結局防衛は防衛で、防衛装備品。宇宙は宇宙で人工衛星で、まあ、これまた、まあ、防衛関連ということになって、そこが今、大きな牽引役になっているというのが1つです。でもう1つが、会社の区分でいうとライフという事業セグメントになるんですが、そのうちの空調と家電です、
はい、
特に空調およびビルシステムという部分が相当伸びていて、まあ、大都市を中心に、まあ、高層ビルが非常に多く建っている、まあ、その中で、空調設備がこれが、営業利益で 48% ぐらい今増える、まあ、通期で 43% 増えるという見通しですが、こちらは上振れする可能性があるという状況ですね。あとはこのファクトリーオートメーション FA とか、あとは半導体、まあ、世界最大のそのパワー半導体のメーカーではあるんですが、やっぱりここが EV の失速でかなり落ちてまして、まあ、そのあたりは少し足を引っ張ってしまっているという状況でありますね。3月の半ばにその防衛関連事業だけの説明会を開催したんです。あんまり会社はこういうのを、表に出さない、まあ、隠しておきたい部分なんですが、まあ、それをあえて説明して、特に日本がミサイル迎撃システムをこれから組み立てていくと、強めていくという時には、この三菱電機の持っているレーダー技術とか、まあ、センサーとか、あるいはネットワークをつなげていくシステムインテグレーション技術が、間違いなく必要になっていくっていう、まあ、ミサイル迎撃システムを、まあ、一社で、組み立てられる日本唯一の会社であるということを会社は相当強くアピールしてました。まあ、あまり防衛に偏るのもちょっと問題があるかなと思うんですが、まあ、ベッセント財務長官は、まあ、交渉はこれからであるということを言ってますので、まあ、日本はどっかで、この総合関税 24% をちょっとでも緩和してもらうには、防衛関連を少し前面に出す必要があるかもしれないなと思ってピックアップしてみました。
はい、今日は三菱電機をご紹介しました。まあ、こういった、ね、大きな下げの時はちょっと狼狽売りしてしまう方もいらっしゃると思うんですけど、改めてこう冷静になって進めていきたいですね、
うん、はい、もう水準が水準になっちゃいましたからね、うん、今できることは何かを考えてもらいたいです。
はい、マーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
岡崎亮介と
藤井和之と
松尾有子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。
さようなら。
この番組は株365の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。